夢の種、すいすいすい、玉日和のお時間です。おかげさまで、今日も無事に放送を迎えることができました。いつもお聞きいただく皆様のおかげです。ありがとうございます。パーソナリティは、車椅子スイマー、玉こと玉川恵子です。今日のゲストは、アーティスト、立花直樹さんをお迎えします。そして、今日の PA は、綾野さんです。ありがとうございます。聞いてくださっている皆さんと一緒に毎日をスイスイスイと楽しくゆったり幸せな時を過ごす、そんなハッピーな輪を広げていきたいなって思います。楽しい30分を一緒に過ごしましょう。この番組は私、車椅子スイマー玉こと玉川恵子がご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、では早速今日のゲストをお呼びしましょう。直樹さん、ありがとうございます。
おはようございます。お呼びいただきありがとうございます。アーティストの立花直樹です。
はい、では早速お話伺っていきたいんですが、まず、はい、直樹さんの自己紹介をお願いします。
自己紹介、アーティストとして活動しているんですが、主にこう絵をね、絵画を、オーダーいただいたり、
はい、
僕の絵画作品をご購入いただいたりと、うん、まあシンプルにこう画家として、お仕事をして生活を、しております。まあそうですね、僕の絵を見てくださった方、ご購入くださった方が僕の作品から何か新しいインスピレーションを得たりとか、ポジティブな、モチベーションを、感じて、何かね、こう、新しい一歩を踏み出す、そういうきっかけになるような作品を描いていきたいなと思いながら活動をしております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
うん。
アーティスト、画家、めちゃめちゃかっこいいですね。
そうらしいですね。はい。うん、
さっきあのね、絵を描いて皆さんがこう元気になったり、うん、ポジティブになったりっていう話を伺ったと思うんですが、うんうん、実際に今その今の活動ですね、アーティストとか、まあ、画家として活動を始めたのってどれぐらい経っていますか？
それがですね、
うん、
うん、こちらが放送されるのが4月後半ですよね。
はい、4月後半です。
うん、で、僕、ちょうど50歳になるんですが、うん、4月の、ね、14日に50歳になるんですよ。
おめでとうございます。
あ、ありがとうございます。で、僕は、この絵筆を持って絵を描き始めたのが、ちょうど40歳の時なんですね。うん、だから、本当にちょうど丸10年になりますね。
うん。節目ですね。
うん。やっと、うん、まあ、一つ、こう、何でしょうか、基本的なところというか、うん、下積みが終わったっていう感じかな。
へ
え、はい、
なんですね。はい、じゃあ具体的にそのまあ夢の種の方にはですね、立花直樹さんとっても有名で、あのどんな絵も描かれてるかっていうのを皆さんよく存じてらっしゃると思うんですけど、
はい、
今日この私のラジオを聞いてくれているあの直樹さんのこと全く知らない友達とか知り合いの方たくさんいらっしゃるんですが、そんな方々に向けてちょっと伺いたいんですが、はい、実際直樹さん描かれる絵はどんな絵ですか？
まあ、実は僕自身は絵を描くこと自体がとてもね、うん、こう、好きなので、
はいはい、
具体的にこう、モチーフ、何を描くかというところに、あまりこだわりはないんですね。はい、
そうなんですか。
そう、ないんだけど、でも、まあ、いろいろご縁をいただいたりとか、 か、うん、こうお仕事をいただいたりしながら、今一番、うん、一番たくさん書かせていただいているというと、二つ代表的なモチーフが二つあって、うん、それは、竜の絵、うん。
はい。
ドラゴンですね。竜の絵と、うんうん、もう一つが、うん、ハートの絵。うん、
はい。
ハート、もうシンプルに、こう、ハートを、こう、いろんな色とかね、いろんなタッチで描くというような、うん、それが一番多いかな。はい。
そう、いや、そのね、今の話でね、私、どっちから行こうかな。竜の絵、直樹さんの Facebook、SNS とか、ホームページで、初めて竜の絵を拝見したんですよ。
ありがとうございます。
でね、その時に思ったのが、はい、なんというかこう、まあ、力強い。で、それまでの絵って、まあ、竜神さんとかでね、こう、竜って、怖いイメージがあったんですよね。
うんうん、
怖いとか、まあ、力強い。
うんうん、
でも、直樹さんの、その、筆使いとか、絵って、なんかね、そういうのとちょっと一味違って、なんか、色使いがめちゃめちゃ派手というか、可愛いというか、なんか、竜らしからぬというか、こんな絵もあるんだ、色使いがあるんだっていうのを思ったのと、と、その、力強い。
うんうん、
と、あとなんかこう、見た人に、なんかこう、元気になれるような、
はい。
メッセージっていうか、なんか、そういうものが、あの竜の絵から伝わってきたんですね、ひしひしと。
うんうんうん
う
ん、
そう。
はい、ありがとうございます。
なので皆さん、ぜひ、直樹さんのあの、ホームページとか SNS とかもぜひご覧いただいてね、
はい、
力強い竜の絵を、私のおすすめは朝見ることなんですよ。
そうですか。
朝見たら、なんかこう、はい、テンションが上がって、一日こう、元気にというかね、過ごせるかなって思うんです。
はい。
あともう一つこう、ね、二つ目の、ハートの絵のことを、ぜひ伺いたいんですけど、
はい。
このね、私の手元に今、ハートの絵、もう一枚あって、二枚、はい、持ってるんですが、これ、実は今、映像出ないんですけど、なんていうんですか、ポストカードなんですよね。
そうですね、ポストカード、はがきサイズ大の、ミリオンハートというシリーズで描かせていただいているハートの絵ですね。
なるほど。うんうん、ミリオンハートというキーワードを出していただいたんですが、ズバリミリオンハートって何ですか？
ミリオンハートっていうのは、そうですね、僕が、僕とね、実はパートナーの女性と2人で、こう取り組んでいる活動なんですが、はい、とにかく、こう、大きく言うと世界をこうハートで溢れさせてやろうと。ハートでいっぱいにしようじゃないかという、ちょっとした、遊び心でもあり、挑戦で始まった活動です。
このそのミリオンハートの活動も、どれぐらいこう続けてらっしゃるんですか？
実は、先ほど言ったように僕、10年前から絵を描き始めたんですけど、まあ、もともともう趣味とかではなくて、お仕事としてもうチャレンジしようということで、10年前から絵を描き始めたんですが、まあ、1年目、もう全くどうなるかわからないっていう中で、1年目で70人ぐらいの方に、絵をご購入いただけたんですね。
はいはい、
それはもう本当に嬉しかったし、ああ、もしかしたらやっていけるのかもしれないなっていうような、思いにさせてくださった方々なので、その、2016年に始まって、2018年の、バレンタインの時にその方々に、こう、はい、お礼を、僕たちの絵を買ってくださった方にね、こう、お礼をしたいということで、はがきサイズのハートの絵を描いて、皆さんにお届けしたというのが、ハートの絵を描き始めたきっかけだったんですね。
すごい素敵なお話を。
だから、2018年の頭から描いてますね。
そうなんですね。
はい。
ね、 ポストカードだったら、いいなーって思うのが、こう、私手帳とかノートが大好きなんですけど、うん、そこにこう、挟んでおけるんですね。
それ、ね、先日聞かせていただいてすごい嬉しいですね。なんか絵も絵画、アート作品で飾るだけじゃなくて、うん、だってこう、お手元に常に置いといてくださる、お守りとかね、何か。うん、何かこう、パッとふとした時に見ていただくとか、そういうこう新しい使い方していただけるというのは非常に嬉しい。うん。うん、
そう、なんかね、本当にこう、しおりと思ったんですけど、その、最初本当にしおり代わりにと思ったけど、なんかしおり以外にも、その2枚あるうちの絵が、なんか今日のはこっちの絵を見て、こう、ワクワクするし、で、次の日はまたもう一つの絵を見て、あ、なんか復興元気をもらえるしっていう感じでですね、使ってるんですけど、本当に元気をもらえるんですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。でもう一つ、はい、私が直樹さんをこう詳しく存じ上げたのが実は去年2025年秋頃でしたっけ、夏頃にあった、
うんうん、
夢の種放送局10周年イベントっていうのがね、皆さんあったんですね。
そうですね、うん、
でこれ実際にあの本局スタジオで、
うん、
なんと皆さん直樹さんが1ヶ月くらいでしたっけ、あの夢の種の、
うん、そうですね、
です
実はですね、うん、僕も、うん、元夢の種放送局のパーソナリティとして、うん、うん、番組を持っておりまして、
はい、
うん、で、こちらもまた10年間続けたわけですよ。うん、
すごい。
10年間続けたんですね。で、本当に夢の種の誕生と、
うん、
歩みをこう共にしてまいりまして、
はい、
それがちょうど去年ね、夢の種が開局10周年を迎えて、
はい、
うん、そのタイミングで僕もね、あの夢の種に恩返しをしたいなと思って、その10周年をね、はい、共に盛り上げたいなと思ったので、うん、夢の種の大阪のね、本局スタジオの方で大きな大きな、自身でもこう最大級の作品をスタジオ内で描くという、
うん、
挑戦をして、うん、だからそうですね、ちょうど1ヶ月、3月だったかな、3月いっぱいかけて、
うん、
絵を描いていて、
うんうん、
そこにね、こう皆さんたくさんの方が、パーソナリティの方とか、うん、ゲスト出演される方とかが、うん、たくさんそこに来て、僕の描いている、うん、そばで、あのミリオンハート、たくさん展示しているミリオンハートを見ていただくというような形で、うん、こうハートあふれる、うん、空間を作って10周年盛り上げるとい こうイベントをしたっていうことですね、うんうん、
おめでとうございます、ありがとうございます。そう、いや本当にね、その話を今伺いながら、あの時のその情景がありありとこう浮かんできたんですけど、
うんう
ん、なんか待合室というかロビーというかね、まあ、みんなが集える空間がね、うん、本局スタジオにあるんです。
うんうん、
でそこの壁のところにね、うん、あれはもぞごしなんですか、布なんですか。
いやあれはね、布なんです。
布なんですか。
絵を描く用のね、キャンバスの布に直接描、うん、いてましたね。
ね、
うんうん、
で何号サイズあるんでしたっけ。
いやあれはね、本当に無理やり特別仕様で作ったもので、うん、もうざっくり500号ぐらいやるんじゃないかっていうような。
500、
うんうん、ちょっと、いや、てか、もうこれもね、あの、規定サイズではない大きさなので、
大体、
うん、そんなもんじゃないかみたいな。
夢の種サイズってことですね。
うん、そうなんです。
そう、はい、その夢の種サイズのね、でっかい、でっかい、そのね、布のキャンバスがあってね、
うんうんうん、
でこう、まあ、収録に行くたびに、
うんうん、
直樹さんはいつもね黙々とね、
はい、
壁に向かってね、うん、描いてはるんですね。
はい、
うん、で幸田先生曰くのあのミリオンハートプロジェクト、
はい、
うん、ね、1ヶ月かけてこう描いてらっしゃる、
うんうんうん、
でなんかどんどん出来上がってきて、素人目にはもう出来上がっとるように思うんですけど、
はい、はい、
柳さん的にはまだまだやって言ってね、
うんうんうん、
ですね、
うん、
で、ああいう作品書いてる時ってこう、何かこう頭の中に浮かぶんですか、どうなんですか。
いやー、うん、僕の場合、まあ、作家さんによってみんなスタイルが違うと思うんですが、うん、僕の場合は、頭の中に浮かんだものをキャンバスにぶつけるというスタイルではなくてですね、その画面、まあ、キャンバスだったり、紙、画用紙だったりからの、に、こう、浮かび上がってくるような感じなんですよね。
すごい、
こう浮かび上がって見えてくるので、
うんうん、
それを僕が見えてる何か浮かび上がってきたものを、うん、しっかりと絵の具と技術によって他の方にも見えるようにちゃんとこうくっきりはっきりしていってあげる作業みたいな、うん、そんなイメージですかね。
見えるようにくっきりはっきり、その直樹さんのインスピレーションを神に起こすってことですよね。
そうですね。だからね、まあ、時々もう失敗することもあるんですよ。だから自分が見えてるものは見えあるんだけど、うん、その通りに、うん、ああ、なんか取り逃がして見えなくなっちゃったなとか、うんうん、そんなこともね、あるので、
うん、でもきっと結果的にオールオッケーですよね。
そうだと思いますね。
なんか他には書いてるときに何かこうありますか？なんかこう。
ああ、もうとにかく、うん、なんていうのかな。
うん、
この絵がいい絵になるなっていうのは、うん、なんかこう自分がその画面を見ていると、うん、ドキドキしてくるんですよ。
う
ん、なんか本当に物理的にこう心臓が高鳴るときにドキドキしてくる。だから、いいとか悪いとか、あんま分からないの、とにかく心臓がドキドキしてきたら、あ、これはいい絵になるぞっていう、なんか、印、合図だなって、思ってますね。
素敵。
はい。
でも、あの時も結構長く描いてらっしゃったじゃないですか。
そうですね。
ね、
まあまあ、もうそもそもあの画面が大きいので時間がかかるっていうこともあるんですけど、うん、でも本当に自分自身、うん、夢の種のね、50周年、本当に熱量を高く、うん、とか盛り上げたいなっていう思いも強かったので、もうこれでもか、これでもかっていう感じでね、さらっと描けるような、なんか思いではなかったです。
なかった。
その
熱いハートがもうキャンバスに溢れてるんですよね。
そうですね。はい。
私のね、あの、パワースポットの一つが、もう本当にこう、お参りするというか、何かいいこと起こるっていうのが、まあ、今日収録なんですけど、夢の種の本局、実際行って撮ることなんですけど、あの、ミリオンハートのあの絵がね、あそこに飾られてから、そのパワーが実は持ってなくて、もう半分以上と言わずに、もう8倍から10倍になったんですよ。パワーがね。
はい、
そう、で、これ言ってるの実は私だけじゃなくて、他のパーソナリティさんも同じこと言われてて、今、綾田さんがめっちゃうなずいてるんですけど、本当になんかね、エネルギーが上がる。パワーが上がる。で、本局に行って、まあ、スタジオで収録するのもそうなんですけど、あの絵を見た瞬間に、なんというか、また1ヶ月頑張ろうやって思えるんですよ。
素直に。
そう。で、行ったら、なんかね、で、日によって見え方が違うんですよ。
そうですよね。
そう。何色が強調されるか。ピンクだったりオレンジだったり、あの メインの色だったり、そういう見え方違うっていうのも どうかなって実は思っとったんですけど、そういうもんですか、作品を見るって。
もちろんです。まず一つに僕は、素材とか描くときに使う素材とか描き方的に、本当にね、光の当たり方とか、その時の状況、環境によって、違って見えるような、そもそもそういう描き方はしています。それプラス、 そもそも絵というのは、あの、見る人側の、まあ、言えば、こう、目ですよね。
あ、はい、はい。
うん、だからまあ、カメラでも、そのカメラの機種によって、その撮った、うんうん、撮る風景って色が変わると思うんですけど。
違う。
そうそう。うん、だから見る人側の、うん、持っている目、レンズですか、
うんうん。
そのコンディションとか、状況とか、うん、感情とかによっても、その見えてるものが全部違うはずなんですよ。うん、
だから
そう。だから僕の作品側もそうだし、見る側もそうだしっていう、ここが掛け算になって、本当に見る人によって違うだろうし、その時のその人のコンディションとか感情とかによっても見るものが違うと思うので、あの作品ほどちょっと生で見てほしいなと思う作品はね、ないです。
ねえ、いや、ゲストさんもね、来られてもね、まあゲストさんって毎回違うんですけどね、まず、これ何書いてあんのから始まって、で、ハートですっていうのもこう説明したらわかる人と、なんかハートがいっぱい散りばめられとって、いろんな大きさが違うねっていう人がいらっしゃるんですよね。で、あのミリオンハートの説明のポスティングっていうかね、あの、あれを見て、あ、ハートなんや、こういうプロジェクトなんやっていうのがあるんですけど、いや、本当に今のお話聞かせてもらって、なんか、直樹さんがあそこのキャンバスに向かってらっしゃるた時の温度感そのまんま、なんか、見る側が見てるんだなっていう話が、ひしひしと伝わって、なんか私、またスタジオ行って生のあの絵を見たいなって、
ね、
思ってます。
本当にそう、もうね、たくさんの人にね、見て体感してほしいですね、生をね。
ねえ、ありがとうございます。すごいいい話を聞かせていただいて。
はい。
じゃあ、ジングル挟んで、また後半に向かいます。はい、では私のこの番組、あの冒頭でもお伝えしたように、みんなでハッピーの輪を広げていきたいなっていうことで、あの、ゲストさんにも幸せ時間、どんな時間が幸せですかっていうのを伺ってるんですが、ぜひ直樹さんの幸せ時間、どんな時間か教えてください。
大きく2つかな、1つはもうシンプルに絵を描いてるとき、こう絵を描いて自分で描いた作品を、ができて、それを自分で美しいって思えるっていうのが、めちゃくちゃ幸運だし、幸せなことだなと思うんですよね。まあ、他の人が作ったものだったり、こう自然を見て幸せって思えるのももちろん幸せなんですけど、自分でそれを自分の手で生み出せるって幸せなことだなって思うのが一つと、それともう一つは、玉川さんも、よく僕の T シャツ、僕がね、デザインした T シャツをよく着てくださってるんですよね。まあ、あのように、なんか自分の作品を、が、他の人の人生だったり、人生をこう、彩っている様子を、目の当たりにしたっていうのはもうたまらないですね。だから、自分の作品の周りで何かドラマが生まれたり、物語が生まれたり、僕はいつもその自分の作品が躍動しているっていうんですけど、僕の作品が躍動している様子をこう、SNS 越しだったりとかね、なんかその様子を見かけた時は、もう何よりの幸せです。
いや、ここの話で2つのポイントがあったと思うんですけど、まず1つ人生躍動するっていうのね。私今日収録、リモートなので来てないんですけど、普段スタジオ行くときは、春夏秋冬、季節に関わらず、 奥さんの、ハートの絵の T シャツをね、ハート T シャツを、はい、まあ、2枚購入させていただいて、
ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。主に白を着るんですけど、うん、なんというか、あれを着て、行くと、なんかこう、スイッチが入るというか、うん、よし、なんか収録に行くぞっていうね、なんかもう自分の決まったユニフォームのように、うん、愛用させていただいているんですね。うんうん、で、なんか白と黒があってね、皆さん。で、どっちにしようと思って、なんか私はまず白にしたら、結構パーソナリティなんかも黒着てる人が多くて、うんうん、なんか黒だったらこう顔シュッと見えるかなと思って黒を最近購入しました。
はい、
そう、はい、もう一個の話でなんかね、絵を描いていると幸せだよっていう話があったと思うんですけど、うんうん、なんか好きなことを仕事にできるって本当に素敵ですよね。
そうですね、
ね、
うん、幸運なことだと思いますね。
その好きな仕事が10年続いた秘訣もぜひ。
ああ、もう、いや、そのままですね。もう好きで楽しくて幸せだから、もう別にね、まだ辞める理由もないし、うん、それを自分が楽しいだけじゃなくて、人に求められて、
うん、
ちゃんと対価をいただいて続けられているので、うんうん、まだ、もう全然まだまだ、なんか、うん、秘訣も何も、やめる理由がないみたいな。そう、今のところそんな感じですね。
じゃあまあ、まだまだどんどん、ますますこれからも続いていくっていう感じですか。
うん、うんうん、間違いないですね。
じゃあ、うん、今までの10年があったと思うんですけど、うん、これからの10年の夢や希望ってどんなのがありますか。
先ほども言ったように、うん、自分の作品が、誰かの手で躍動している、
うんうん、
それを見るのがとても幸せなので、
うんうん、
だからとにかくいい作品を作りたい、うん、クオリティの高い作品を作りさえすれば、
うんうん、
それが誰かの元で躍動するんだなっていうのを、
うん、
確信信じているので、
うん
うん、なんかとにかくいい絵を描けるように努力して頑張ろうと思う。
すごいな。ね、私もそのね、水泳長くやってきて努力とか頑張るっていうのは本当に好きなんですけど、なんか、うん、アーティストさんからなんか同じね、キーワードというかが聞けるのってすごい嬉しいなって思って聞いてました。うん、で、なんかエンディング挟まずにもうこのままそのまま行こうかなって思うんですけど、
はいはい、
うん、なんか、なんだろう。本当に画面越しなのにあったかいメッセージをたくさんたくさんいただいたんですが、
はい、
なんか直樹さんの、まあ、一日何枚書きますかとかも聞きたいなって思うんですけど。
ああ、でもミリオンハートは毎朝ね、
うん、
毎朝書くので、うん、まあ3枚から、うんうん、また3枚、4枚、5枚多い時は10枚ぐらい、
うん、
ミリオンハートは書いたりするんですが、まあ、それ以降のお仕事としてね、オーダーいただいたり、自分の作品ってなると、それはね、じっくり時間をかけて、数日で1枚だったり、1ヶ月で1枚だったり、何ヶ月もかかったりとかっていう、この作品によってね、バラバラ、バラバラです。
なんですね。ねえ、そんな直樹さんから、10秒ぐらいでみんなにメッセージいただけたら嬉しいです。
うん、はい。僕の作品はね、本当にこう、見る人と、うん、共にこう、その価値を作り上げるものだと思うので、
うん、
本当に僕の作品を見てね、自分が何を感じるのかっていう、うん、こう、自分との出会い、うんうん、に、こう、活用していただいて、
うん、
そう、自分を楽しんでもらいたいなと思いますね。
ねえ、はい、春なんでぴったりですよね。出会いの季節にぴったりな直樹さんの絵、ね、ぜひぜひ皆さん、SNS とかホームページでつながっていただきたいと思います。はい、うん、はい、ではあっという間のお時間です。
はい、
はい、今日も素敵な午後をお過ごしください。Have a nice day! ということで、たまと直樹さんでした。ありがとうございます。